梅雨です。何も笑ってんですか。梅雨です。梅雨が明けるともう大一番ですけど、まだ笑ってるし。社長。社長、もうすぐ夏コミです。タカさんの裏、猫のしっぽ。
この番組はタカさんがいろいろなゲストをお呼びして、さまざまなトークを繰り広げます。
ごきげんよう、タカさんです。本日はこの方が一緒にゲストを迎えいただきます。
はい、乙女のアイドル猫社長です。
このまま何ですか。
いや そのままっていうのもね、またこれが微妙で。前回放送しましたですね、ショッカーさんの回の、
はい、
メールが何通か届いてます。
お、
はい、
さすがにあれですね、ショッカーさん、モジョさんがいらっしゃったということで。
そうですね、
珍しくメールがそんなに来てました、
いや、うちの裏猫の方では記録ですよこれ。この枚数来たっていうのは、
はあ、3枚ですか。
3枚です。で、じゃあ、ちょっとね、その
そうですね、じゃあ私の方から読ませさせていただきます。
はい、
ラジオネームクリさんね、モジョさん、ショッカーさんとのお話とても楽しかったです。 CM ソング収録のエピソードや、前回のアニソンカーニバルの時の裏話も面白かったです。今年のアニソンカーニバルがますます楽しみになりました。いいですね。
いいですね。アニソンカーニバル、そうですね。
もう間近です。
間近ですよね。
7月14日。
ですよね。
はい。
今から結構楽しみなんですけど、私も。
大自然の中で、命の歌声を聞け。
ここにもでっかいポスター貼ってありますけどね。
はい。
いやー、でも、前回も結構面白かったっていう、私なんかはいけなかったんですけれども。
そうですね。今回、私はどうしようかなと、はあ、まあ、まだ悩んでるんですよ。
何を？
いやー、舞台で何をやろうかな。
ああ、そういえば宣伝タイムあるっつってましたよね。
そうなんです
よ。歌いますか。
いや、それはみんな、プロの人の歌を聞く前にみんなの耳が腐ってしまうのはまずい。まあ、そういうことで、じゃあ次。
はい、
どうぞ。
私の方のメールがですね、ラジオネームがエミ、アットマーク大阪さんからいただきました。こんにちは。今回、モジョさんがご出演ということで、初めてウェブラジオ裏猫の尻尾を聞きました。いろんな楽屋話を聞くことができて楽しかったです。猫社長さんや猫専務さんはイベントなどでお見かけしていますので、番組自体の、親近感も、大きかったです。この夏はアニソンカーニバル in 上野を楽しみにしています、だそうです。
はい、ありがとうございます。この方ですね、ニャンフェスにも来ていただいて、本当に大阪から
ですよね、
来ていただいて本当に嬉しかったです。
はい、
じゃあ続いてですね、ラジオネームしいたけさん、ショッカー大野さん、ああいうのか。ショッカー大野さんとモジョさんがゲストということで、今回初めて聞かさせていただきました。猫社長とタカさんの緊張がとてもよく伝わってきました。モジョさんの CM の話やショッカーさんの撮影裏話など興味深い内容で、濃くてとっても楽しかったです。今後も多彩なゲストを招いて楽しいトークを聞かせてください。
ありがとうございます。
ということで今日もあれですよ、多彩なゲストです。
そうですね。ね、素晴らしい才能、
素晴らしい才能をお持ちのゲストが。
はい、期待してください。
はい。
あと、こちらですね、ウェブラジオの方について、一つお知らせがございます。
はい。はい。ですね、まあ、そろそろ猫のしっぽウェブラジオもですね、1年。
そうですね、
早いですね。
早いですね。もう
ということで、実は今夜もカツカレー、とろみさん、レーナーさんと私の方でやっている、
はい、
そちらの番組が月2回という、ね、
月2回、
はい、
はい、
5日と20日月2回更新になりまして、その分ですね、裏猫の尻尾の方は、
はい、
若干不定期更新になります。
首ですか、首ですか。パーソナリティ首ですか。
なんと言ったらいいんでしょう。
このグダグダ感があれですか、やっぱりダメなんですかね。
逆にですね、まあ、じっくりといろいろなゲストをお迎えして楽しい投稿をしたいので、
そうですね、
まあ、日程に縛られず、 今が行く時だと思ったらこうガーッと行っちゃうと、そんな感じで、不定期でちょっとやりたいと思います、で、更新内容の方はウェブの方で発表しておりますので、次回不定期と言いながら次回は結構定期的にやったりするんですが、はい、
でもまああれですよね、より濃いものになればな、
そうですね、
っていう感じもあるんですけど、はい、でもこのグダグダ感も捨てがたいみたいな。
たかさんだけじゃないですか。
すいません、あの自己弁護しないと誰も弁護してくれないんで。
はい、
ということで、まあとりあえず次回、そのまた次回ですかね、そこからはもう確実に、不定期になってしまいますけれども、
はい、
あの見捨てないで聞いてやってください。
はい、はい、お願いします。はい、この番組は猫のしっぽ本社スタジオからお送りしています。
すいません、この原稿なんですけど、みんなツンツンしてるな。そうか、今流行りのツンデレですね。
違います、この間の食事の約束なかなか連れてってくれないんだもの。
あ、私とも約束してる。
あの
ツーン、ツンツンしない受付対応、優しく皆様をお迎えします。お待ちしてます。
はい、今回から真相開店ということで、一番最初のゲストはですね、猫のしっぽ大常連のこの方でございます。
はい、同人サークルおでん屋の味噌おでんさんです。
はじめまして、味噌おでんです。
どうも、
いやもう
やった、来た。ついにこの日がやってきましたね。
来ました、
来た、来ました。
いやもうやめてくださいよ、本当にね。もうこんなとこ出ていいんすかね。
いや、いいじゃないですか。
せっかまわないです。もう、いらっしゃいませ。
いや、ありがとうございます。本当にもらえて、嬉しいですよ。
今まで散々パラこう来てください、来てくださいって言って、なかなか来てくんなくて。
いやいやいやいや、そんなないですよ。
苦節1年です。
苦節1年です。嘘、1年前、1年前、話聞いてませんよ。
この裏猫のしっぽは、味噌伝さんをここに来ていただくために始めたんですから。
じゃあ、これで終わりですかね。
ああ、そうですね。だから不定期になるんです。
いやいやいや、まあ。で、どうしましょう。味噌おでんさんっていうのもあれですから、なんてお呼びすればよろしいですか。
は
い、
あ、まあ、味噌さんで。まあ、みんなにそんな風に呼ばれてるんで、とりあえず、それでお願いします。
じゃあ、味噌さんで、
はい。
はい。行かせていただきます。
お願いします。
はい。ということで、まあ、猫のしっぽ、まあ、随分昔からですね、
長いですね、
使っていただいていますが、はい、
この猫の尻尾とのこの出会いっていうのはどういうところから。
出会いはもう
唐突に
あれですね、チラシですね。
はあ、出会いは突然、
突然
で、まだ確かペライチの時じゃないですか。
あ、
一番最初の頃、
私が印刷を一生懸命やってた時代です、
うん、そうですね。
もしかしたら社長のイラストがバンと真ん中にあって、
そうそうそう、それですよ。で、今は違うんですけど、はい、住んでるところが猫の尻尾から近かったっていうのがあって、
はいはいはい、
で、まあ歩いて行ける印刷所の方が、まあこの先長く付き合えるかなっていうので行ったら、まあ本当に長い付き合いになっちゃった、
はい。ありがとうございます。
もうそうですね。じゃあ、あれですか、当初からっていうともう10年近く。
どうですかね。
8年ぐらい、ね、うん、はい。それでももう長いですね。
そうですね。
ね、
ちょうどうちが、自社でフルカラー印刷を始めた頃。
ああ、
そうですね。はいはい、フルカラーやってるところで近いってなったら、で、あと値段もあったんですけれど、そうするとここがっていう、あったんですよね。
なるほど。
猫の尻尾いい。
まあ、今は別に言ってもいいと思うんですが、フルカラーの機械がない状態でフルカラーの印刷を始めて、
例の技術ですね。
そうですね。だから、あの、専務の、腕と私の腕で、こう、なんとかこう、技術でやってた時代です。
本部もあれですよね、シルバーの先駆けじゃないですけれど、それを入れて安かったところは確かここだっていうのがありますよ。はい、
まだデータ入稿っていうもの自体があまり一般でなかったんですね。
もう今だいたいどこの同人印刷所も、まあデータ出てフルカラーの機械が入ってっていう感じにはなってますよね。だからその当初からあのこう先々を見てっていう形でうちの方動いてたですからね。
まあやっぱそれは魅力でしたよね。作り手としてもフルカラー本作るんだったら綺麗なところというのありましたからね。
そうですね。フルカラー そうですね、自社で擦れるところもあんまりなかったですね、うん、
そのおかげさまでこれだけあの大きくさせていただきました。いやいやいや、どうもありがとうございます。
いやいや全然僕は関係ないですからね社長と専務の頑張りですから本当に、
さてさて、その水野さんにですね、はい、質問をいろいろとこう考えまして、お答えいただきたいなとは思うんですけれども、
実はこの質問ですね、まあ、私もタカさんも考えたんですが、はい、受付の人たちにも考えていただいて、
お
ちょっとみんなにあの何が聞きたいかっていうのをこう集めたんですよ。
いや受付の人にもね、いろいろご迷惑をかけているので、ね、はい、本当に聞きたいことはこれなのかなみたいなところありますよねもっと聞きたいことあるんじゃねえのみたいな。
いや、ぜひ、
はい、それでは、ね、はい、
裏ペコの尻尾肉おいしい、裏猫のしっぽ炭酸最高。
やはーい、たろみですよ。それではみそおでんさんに16の質問です。
おー、どうですか、わざわざとろみさんに言っていただいたんですよ。
とても嬉しいですね。
ではまず、はい、第1問です、
はい
はい、ペンネームの由来。
これはですね、僕高校時代にあの富士山でバイト山小屋、まあ、知り合いがバイトしないかということで誘われたとこ時に、
はい、
その山小屋の中で、まあ、大体なんかこうカレーライスとか、
はい、ラーメン
とか、そう、ラーメンとかあるじゃないですか、
はいはい、
あの中に、まあ、味噌おでんってあったんですよね、
はい、
で、まあ、その当時食べ物系の名前のペンネームというんですかね、
はい、
それが、流行ってたってわけじゃないんですけれど、うん、まあ、語呂もいいなということも考えて、はい、まあ、じゃあ味噌でんでいいかなと。
これが好物だったとかそういう感じなん
ですか？全然好物ではないですね。むしろ最近はだから屋台で見るとちょっと恥ずかしいですよね。
っていうか今あまりこう見かけないですよね。
はい、
でバイトっていうのはどういうようなバイト？山小屋で販売してたんですか？
もう山小屋に泊まり込んで、
はい、
あの登る人たちにを見送ったり、降りてきたらお疲れ様とか言ったり。だからもう全般ですね。そのなんつうの、もう宿泊施設で働くようなもんですね。
あ、はい、
食べ物運んだりとか、うん、寝るベッド、なんかベッドじゃないな、布団を干してみたりとか、
ですね、やはり味噌おでんっていうとなんかやっぱそういうところでっていうのはイメージありますよね、
うん、
私もあの高校時代に、サービスエリアでのレストランでバイトしてて、はい、やはりサービスエリア売ってるわけです
よ、はい、売ってます
ね、はい、未だにやはりそういうイメージがあります
あんまりだからペンネームに関してはなんつうんだろう、そんな考えてないです正直すいませんけれど、
では第2問、
趣旨2問
2問2問目です、2問目です、
クイズ
クイズ出身都道府県っていうのはどちらになるんですかね。
静岡県で、まあ山の方です。あの本当に富士山のふもとなんですよ。
そこで富士山のアルバイトですね、
はい、今度あの F1 やるフリースピードウェイあるじゃないですか、
はいはいはい、
まああそこが近いです。
あ、はい、いいな
ーレースになるときはちょっとうるさいですけれどね。
結構あれですよね、ああいうレースが始まるその期間っていうのは相当ごった返しますよね。
相当ごった返しますね、だから道が動きませんね。
まず車ダメですよね。
そうですね。
今度 F1 ってなると結構こうこう人が大行列みたいな感じでゾロゾロゾロゾロこうあのスピードウェイの方に向かって歩いていくとか、
はい、
でなおかつあの外人さんが多いっていう。
そうですね。本当だからなんていうんですかね、出身地で何かあげてくださいって言われたらそれぐらいしかない田舎です。
あ、
はい、本屋がまず潰れました、この前行ったら帰ったら、はい、
コンビニは
コンビニは何とかあるんですけれど、なんて言うんでしょうね、そういう大人の本とかは全然置いてない。
結構あれですね、静岡の方ってそういう大人の本とかそういうのって意外とうるさかったりしませんか？
そうですね、まだこちらに来る前はうるさくなかったですね。今はちょっとわからないですけれどね、はい、
いや全部これ写真撮ってないで、はい、ということで、やっと専務が仕事を終わって駆けつけてくれました。
専務です。
専務です。
仕事をしてたっけ？
うん。商談してたじゃないですか。
はい。
はい。それで、はい。はい。専務合流です。はい。ここです。ここでございます。
はい。次。
はい。3番目です。 同人活動を始めたきっかけっていうのは、
あ、きっかけはですね、もともと僕はハガキ投稿が大好きだったんですよ。でそこのハガキコーナーみたいなのがあるじゃないですか、
はいはい、
でそこに大体こう夏冬になるとイベント出ますみたいな、
はいはいはい、
だその頃はまあ全然コミケという存在知らなかったんですよ、
はい、
でそこに書いてあるやつを見た時に、まあ、なんだこれ、うん、そのイベントってなんだろうというところから、そのイベント、まあ、コミケですよね、コミケというものを知りて、まあ、そこでその富士山のバイトで稼いだやつをそのままつぎ込むっていう生活が始まり、そしたら今度はやっぱ自分も書きたいなという時ができまして、で、まあ、当時だあのちょうど格闘ゲームがすごい流行ってた時期だったんですよ、
はいはい、
だからその波に乗ったというと変かもしれないですけれど、まあ、それで侍、あ、いいのかなこれ格闘ゲームの、はい、ジャンルでとりあえず始めてみたっていうのが最初ですね、はい、
はがきの投稿っていうのはイラスト、はい、
イラストですね、
あ、はい、
あの昔の雑誌というか、まあ、僕がよく投稿してた雑誌っていうのはなんかはがきイラストだけじゃなくて、そのイラストに細かく今だと考えられないかもしれないんですけれど、はい、わざわざ他の投稿者にこうコメントしてみたりとか、この漫画好きとか、はい、細かいの書いてるやつを送って、でそれが載ってっていう感じなんですね。だからそれで、まあ、知り合いさんとかもできてって感じですかね、はい、
そうするとあれですよね、でも最初から結構知ってる人が周りにいたり、
あ、その投稿の方だけですけれどね、はい、
でもあの結構心強いですよね。
そうですね、
やはり何もわからない状態で参加しますから、
はいはい、猫のしっぽ裏裏猫のしっぽ、
4番目、はい、いきます、
はい
はい、影響を受けた漫画家さんっていうのは、
はい、当時一番最初に真似をしたというので言えば、あの猫島玲さん、
はい、
当時何かのちょっと名前忘れましたけど雑誌の表紙を書かれていたと思うんですよ、
は
あ、まあ、その絵に惹かれまして、じゃあ描いてみようと、
同じ系統の絵を描いてみようと。
そうですね、でそこからあんまりそのメジャーどころの漫画家さんを真似すっていうのは当時からあんま思わなかったんですよ。どちらかというとその青年向け雑誌の書かれてるような方の方が、あ、うまいなとかありまして、でそっちを真似していましたね、この人っていうのはちょっとあれなんですけれどね、はい、
結構あれですよね、普通にジャンプとか、そういう系統ではなく、
そうですね、多分普通の、ね、漫画家になるとかっていう人はやっぱそういうとこから真似すと思うんですけれど、なんか最初のスタートからちょっとつまずいてるというか、ちょっと真似するとこ違くないっていうところがありますね
そういう方が面白いかもしれないですね。専務は、
うち
最初影響を受けた漫画家さん、
あ、
まあま、あのよく模写したとか、
いや多分ね、萩尾元とか竹宮恵子とか、うん、古いんで最初から少女漫画
全部昔のやもうものすごい少女漫画って感じです、
はい、
だから全部線の先が閉じてないよねって言われ
る、あ、うん、いや、もうなんか話そうかなと思うんですけど、なんかいいのかなっていうところをちょっ
と、思いついた時に、はい、あの話してもらえる、
うん、そうですね、だから、うん、まあ、その絵を描き始めた時にいて、やっぱそのだんだんこう漫画を描く道具っていうものについても、うん、覚えていくじゃないですか、
はい、
そのペンとかペン先とか、
はい、
そういうものが全く売ってない地域だったんですよ。
あ、
うん、だから何で書いていいかまず分かりませんでしたね。はがき投稿とかもなんかボールペンで本当にいいのかなとか、ボールペン負荷って書いてあるのにボールペンしかこう黒くやれるのないし、あとそのマッキー太いしとかだから東京に上京してきてからは漫画描く道具たんまりあるじゃんっていう何これって思いました
ね。近所で売ってるし、
そうですよね、だってトレーシングペーパーって言ってたらおばちゃんが奥の方まで行ってきて出してきたやつがグラフ用紙でしたからね全然違うって透けてるやつとか
ね、あれですよね、昔はあのその漫画の道具とかっていうのはあの美術画材店、
そうですね、
ですよね、
画材屋さん、
そうですね、漫画専門のそういうショップみたいな
の、あとは製図用品扱ってるぐらいのでっかい 文房具屋さん、
泉屋さんとか
事務機屋さんそれ言ってるじゃないですか今の
うん、トーンとかも高かったですよね。
あ、
B5 で550円とか1枚確かした気がするんですよ。
うん、昔はもう今みたいなのと違って、うん、レトラセットの、うん、1枚500円とかだったけど、最終的に900円近くまで。
すごかったですね。
私や専務の時代は800円、900円でした、ね。
うわ、うん、あ、じゃあそっから少し下がって
でもそのさらに前のは、あの、まだ600円台だったんですよ、レトラセットが。でそれが最終的に800円台になってきた頃に、うん、あの他のいろんなスクリーントンメーカーいっぱい増えてきて、で投稿とか同人誌とか増えてきたんで、はい、安いあのスクリーントンとか、うん、あともう最初から水色の罫線が印刷された原稿用紙ができてたり、うん、便利になってきたんで、
うちでも作ってますからね、原稿用紙は。
本当今は漫画描くには夢のようなこの技術進歩というんでしょうかね。スキャナーとかも高かったですからね。
今あのあれですね、入門セットみたいな形で全部セットになったものが売ってます
ね。タブレットもありますしね。僕が最初一番最初使ったスキャナーはあのハガキサイズしか取り込めないこう手引くやつあるじゃないですか。
私もそうです。
ハンディスキャナ
ーもうあれがとりあえず欲しくて、またそれもまあ山小屋のバイトでそこから切り持ちをして買ってってやってやりましたから、
ね、それでも6万とかしてたんですよね。
うまくこう速度とか
読み込む、うん、
手の動きによってこう顔がビローンと広がったりするんです
よ、ね、こうカクってこう曲がって、
やっとなんか CG やろうにしようかなって思ったのは、あのエプソンの GT シリーズって GT6000 だっけ、はい、あれがそうあの A4 フルサイズで 300dpi で撮れるって、あ、こりゃすげーとか。
でもでかかったっすよね、昔のはね。
あれを置くために机をどんだけ開けようって思ったんだけど、ケーブルが、あ、届かない使うたびにつないで大変。
うちなんかあの GT のあれ9000シリーズだったかな、 Mac 用のやつが異様にでかくて、ラック一番上の部分がすっごい20センチぐらいしかないのに LA 飛び出してすんごい落ちるんじゃないかっていうぐらいのでかさでしたからね、あれね。あの当時で十何万しましたからね、やっぱりね。
A4 スキャナーなのに厚みが20センチぐらい。
厚いですよね。
で、A3 よりでっかい面積が20センチ面積。
そう。
何これと。
でかかった
ですね。今だとなんか立てておけるぐらいスリムな、ね、1万いくらとかって、
ね。安くなりました
ね。すごいよね。
本当に羨ましいですよ。高校時代から CG 使えたらすごい良かったろうなって今思いますよ。
まあ、でも最初から使えるよりは使えない中でやった、
紙で書くのは紙で書くので、またスケブとか
ね、スケブいっぱい書いてますからね。
いや最近はもうスケブ書くの大変っていうか、もう紙に書くっていうやっぱなんか違うんですよね。今あのコミックスタジオを使わせてもらってるんですけれど、やっぱコミックスタジオだと細かいところまで書けるんですけど、まあスケブだとそういうわけにいかないじゃないですか。同じ面積っていうんですかね、その画面の大きさと本の大きさというか、スケブの大きさが全然感覚違うなっていうのはあります
しね。拡大できないですね。
そうで、こう反転できないっていうのが最近もう反転ないとダメだとかみたいな、パソコンの反転になれちゃうともうこれダメだと思う。
次行きましょうか。
はい。
はい。
どんどん言ってください。
はい、5番目の質問なんですけれども、そんな、ね、書くことにお忙しいみそさんですが、はい。修羅を乗り切るための殺アイテムっていうのはありますかね。
はい。これ1行目読んでいいのかな。これまあとりあえずあのまあね、猫のしっぽさんはもう絶対ですね。同時に関しては、はい、もうありがたく使わせていただいてますね。でそれ以外はもうあの修羅場の時ほど寝るようにしてますね。でなんでかっつうと、その最初徹夜しようかなと思った時があったんですけど、3時間やって3時間寝るっていう感じなんですよね。そうすると結局1日9時間くらいで寝ちゃってるんですよ。だったら6時間ポッと寝て、あと起きてた方が全然効率がいいっていうのはあるんで、 忙しい時にこうわーってならないように本当は前からやっとけばいいんですけどね。もうこれはもう
無理ですよ。
いやそれは専務が言っちゃいけないですよ。それは。
そんなこと。長く同人活動とか、うん、あの漫画やってる人とかほど、はい、ちゃんと寝た方が長く活動できるよ。あ、うん、でだんだん年を取ると徹夜やしたんでだんだんもう雑なんですよっていうよりは、うん、寝た方がちゃんとできたり、あ、うん、どうせ煮詰まったらできないんだと思って寝てしまう、うん、
結構無理して起きてても
進まないんですよ、
ね、だんだんこう気分が乗らなくなって、ね、うん、テンション下がっていっちゃうと余計書けなくなっちゃいますね、うん、
あれですか、今まででその最長何時間ぐらい寝ました、はい、修羅場の時に。
その入校までに3日間休みがありまして、うん、その前に18時間寝た。
すげえ。3日分寝ちゃったみたいな。うわ、すっげえ。
その後はでもやっぱ4日起きてた時はありますね。でもそれはもう今できませんね、さすがに。やっぱ若い時ってすげえなっていうのありますよね。あの時を戻りみたいな。
それよりもあれ書く時間をもっとっていう感じじゃないですか、何日前に戻れみたいな感じじゃないですか、
ね、そうですね、うん、だ毎回あの日曜日になんで俺は遊んでいたんだって思いますもんね。あの6時間があればとか、あ修羅場になるほどこう時間にシビアになっていくっていう、うん、それが終わるとそのこと忘れちゃうっていうのは悪い癖ですね。
印刷会社もある意味似たような。
そうですか、
あの、あと1時間あればもっといい印刷が、あの、余裕持って組めるのにとか、あと1日あればみたいな、うん、結構あります、
うん、そうですか、うん、
1日がね、うん、辛い、そう1日、うん、
すごい切実ですね。言葉はもうみんなにこの一言を忘れずに言ってかと。
インク乾く時間長いよね。そう思うと
今の梅雨の時期ってやっぱり一番大変じゃないですか、そういう意味では。
うん、
そうですね、どうなんだろう、うん、冬の方が静電気が、
あ、乾燥しすぎて、うん、紙の倉庫にある時は湿度があるけどパッと包装を解くとスーッと上の方が反っていって、うん、反っていくと紙まっすぐ入らないか印刷機で引っかかるって言って、
うん、何やっても紙が通らない時がある、うん、ね、
あ
れはもうたまらない、う
ん、それは時間がもうない時ほど
だんだんだんだんオペレーター気が立ってきますからね。
そういうのをケアするのがもう社長と専務の仕事ですもんね。
いやもう猫の尻尾の癒し系。
ああ、なるほど、さすが
癒してんのかな。いやらしい系ですね。あ、
はい。
それは私ですよって言ってくれると知ってたの。
いや、思いっきり肯定しちゃいましたけど。じゃあ6番目の質問なんですけれども、はい、カラーイラスト1枚だいたいどのぐらいの時間で、仕上げてらっしゃるんですかね。
はい、塗りをする時間自体はまあ2時間から3時間ぐらいなんですけれど、ええ、結局その塗る元になる絵がすっごい気分ですね。あ、最短5分、はあ、最長1週間。
すっごいムラありすぎじゃないですか。
ありすぎですね。
わ、かります。私も同じです。
そうだよね。
ノリに乗ってる時はスパッって書いて、あ、すごいいいと思ってもうそのまんまもう線入れて、あと塗りに入ってっていうのでもう半日ぐらいで終わっちゃう時もあるんですけど、この太もも気に食わないとかってなるともうそこだけがすっごい気になるんですよね。でそして治ったと思ったら、あれ、なんか上半身が変だなとか、
あれ色塗り終わって入れて、はい、うん、ああ、こうやってこうやって線引いたっけな自分っていうのも出来上がった後で自分で見て、あれ、なんかこんな線じゃなかった。
変になんかあの一箇所直してしまうとだんだんあの全体がおかしくなってきて、また書き直しみたいな、
気になって気になってしょうがなくなってくるっていう、
同じ絵にもうずっとなんかにらめっこしてるんですよね、画面と。ちょっと出し縮小させてみたりとか付け足してみたりとかやるんですけれど、ダメだなって思って、じゃあ別の絵描こうかなってちょっとさらっと描いてみると、あ、できたみたいな。
あ、なんだこれでいいや
って。そうなんですよね。
あ、これ取り込んだ方がいいや。
だから本当早い人は羨ましいですね。そういう意味では、もう頭の中でできているものがスパッと書けるっていうんですかね。
羨ましいですね。
羨ましいですね。っていうより私の場合は書ける人自体が羨ましいですよね。書けない人なんで。
結構勢いでいかないと、うん、あのじっくり自分の絵を見ちゃうともう書く気がなくなっちゃう。
そう、だから時間をかけてやった線画ほど色塗るときに今度これでいいのかなっていう時がありますね。 あれこれ違うかなっていうの
は。あとは結構こう塗ってて、はい、あのそのこの色とこの色ちょっと違うなとかってこう塗り終わった後にじーっと考えて塗り直しとかっていうのも結構あるんですか？
それはありますね、うん、なんか服の色違うかもとか、うんうんうん、同人誌だとやっぱ出来上がり想像するじゃないですか、
はい
はい、
そうするとあのキャラクターだけだったらいいんですけれど、うん、背景を背景、まあ、なんか適当に置いた時に、うん、あれなんか違うとか、うん、
キャラがこう沈んで見えちゃったりとか、
紙に書いてた時は直せなかったけど、うん、CG になると直せるか同系色で塗っちゃったけどまあいっかって納得してたのに、うん、CG になるといやこの方がいいかもしれない、うん、目立つかもとか思って、うんね、だんだんいじって、うん、だんだんだんだん収集つかない
同じ絵でいろんなパターンを作っていって
そうそうそう、う
ん、どれがいいだろうっていろいろ見る、
うんうん、そう、うん、髪の毛の色この色で塗ったけどこんだけね色相ずらしたらこうなっただけあこっちの方がいいじゃんって言われてなんかムッとした
それはありますよ、
うん、結局あの一番最初に塗ったのが一番良くなったりするんですよね。
そうなんです、うん、ラフ自体もそうですね、うん、だからさらっと描いたやつがあいい方みたいな、うん、
いやじゃないでしょはい、ここで一旦 CM に参ります。後半戦に突入でございます。
はい、ここから好きなものをいっぱい聞いていきましょう
ということでということでいやーまあ好きなもんって言えばあちらの方が好きなんでしょうけれども、はい、まずいやいやいやいやいや方向性ですね。私が言いたいのは方向性のことで、あちらの方向が好きなんでしょうけれども、まあ、あえて、とりあえず、こういうことを聞いていこうかな。もう、ぐだぐだ。はい。まずですね、好きなアニメ、漫画とか、今ハマってる作品とかって何かありますかね？
あ、はい。とりあえず今ハマってるのは、アニメだとラキスタと、僕らのを、はいはいまあ見てますね。あ、はい、
両極端ですよねこの作品ね。
そうですね、そうと打つですね、うん、
キスタの方は見ててその面白い、あ面白かったで終わるんですけれども、うん、僕らの場合は、見てて、まあ、あの話の続きでうんうん面白いなとか思って、うん、で番組が終わってふーっと一息をとなんかだんだんだんだん打つになってますよね
ちょうど僕だからご飯食べる時間に見るんですけど、まああんまり美味しく感じませんね。なんか食べて最初は普通にお腹空いてから食べるんですけど、お腹いっぱいになってくるとなんか溜まってるんだ、お腹溜まったんだけどな、心はなんか満たされてねえなっていうまあそれもありきで、
じゃああれですよ、あの味噌さんにプレゼント、
おーありがとうございます。 今ラキスタのなんかカードもらいましたこれ何ですか？
ミラーです、鏡、ラキスタの鏡です。
やったな、ありがとうございます。
ゲーセンでこの間撮ってきました。
開けるの？
開ける
の？いやいや、今から開けちゃダメみたいな感じが。
ということで、実は今日ですね、みそさん、お友達がお二人来ております。わー非常に今日は賑やかなんですね。
はい、ありがとうございます。いただきました。とりあえず写真を。
はい、みそさん、鏡好きなために。鏡をいただきました。
はい、で、はい、じゃあ漫画とかは、
漫画はもうたくさん読むんで、なんかこれっていうのはないんです。まあその中から好きっていうのであれば、あのリラックマの本が好きですね。
リラックマ、
はい、
リラックマ
これは絵本になっちゃうんですけど、やっぱ読んでて癒されますね。
あ、いや、うちのあれですよね、受付の子たちもあの結構リラックマ好きな子多くて、はい、うん、あの中にあのリラックマジャージ着て出社する人間いますからね。いや、まあ、机の上にもいろいろこうリラックマのグッズがゴロゴロしてたりもするんで、
結構イベントとか知り合いさんにその、まあ、僕リラックマ好きっていうのを散々言ってたんで、もらうんですよ。で毎回イベントごとになんか段ボール一箱とか来るんですよ。これどうしようって思って、まあ、どんどんそれが僕の寝室を侵食してって、今もう寝るとこ以外がリラックマになっちゃってるんですよ。で なおかつ去年ちょうどその3周年の記念ぬいぐるみ、番号つくやつで、ちょっと80センチか100センチぐらいのちょっと大きめのやつが、あ、これ買わなきゃと思ってこんだけあるのに買わなきゃと思って買ったやつが、もう僕の寝るところを占領してるんですよ。だから自分が寝るところはなんかこう自分分しかないんですよ、こう。自分の体の幅のところしか布団が空いてないんですよね。
あと抱いて眠ればいいじゃないですか。
まあもちろん抱きますよ。もちろん抱きはするんですよ。抱きますけど、でも最近暑いじゃないですか。で寝るところにエアコンないんですよ。これが辛い。だから今ちょっと奥の方にこう積み重なってんだけれど、ちょっと風通しよくしないとかびるなと思いながら。
でもだんだんまた箱が増えてて、今度窓を侵食してこう風が入んなくなるっていう。
種類が出るたびにもうちょっとね、また次の夏コミとか持ってこられてもなとか思いながら。
夏コミで稼いでエアコン買う。
それだ。
なんでそれなんだ。
きっとあれですよ、そのうちあのリラックマの毛の色が変わりますからね、青っぽく。
あれですね、13番目の好きなキャラクターグッズも、
はい、そうですね、リラックマと、だそれ以外の 3X 商品はもう、UFO キャッチ入ってると頑張りますね。
前シロタンも集めて、
あ、それもですね、ちょっと最近勢いがなくて悲しいんですけれど、ちょうどだハマり出した頃にマザーグースっていうブランドっていうのかな、メーカーさんがあって、そこが出してるアザラシのぬいぐるみが異様に抱き心地がいいんですよ。とりあえず友達とちょうどイトーヨーカドに行った時に、あのちょっと抱いてみって言われたんですよ、最初。そのぬいぐるみ知らないんですよ、抱いてみって言われて、何っつってこう抱いたら、ほーってほーって赤うつ、
ふか感は最高。
そう、
うん、私今あれですよ、シロタンの抱き枕で寝てますよ。
寝てますか。やった、
皆さん、こんなところにしてください。
大丈夫、猫が抱きついてると思えば。そうですね、だからそれと、だからあとは 3X だと今豆ごまってやつですか。豆ごまもそれもアザラシなんで、ちょっとアザラシ競合してるんですよ、うちの中で。バトルしてるんですよ、だから。白丹 VS 豆ごまで一応分けるんですよね。でも今発売数で言えば全然豆ごまの方が種類が多いんで、かなり侵食してきて、こう白丹やばいというのを、なんかそうですね、だから昔の、だからプラモで遊んでるのを僕今人形でやってるようなもんですよ。ガインガインじゃないですけど、こう
皆さん想像してみてください。
夜になると「えーい!」とかつってやってるわけですね。
キュキュキュキュキュキュキュキュガインガイン
ガインガイン
で、そこへリラックマが乱入みたいな、
仲介役で
リラックマが一番強い
です。ズデーンって乗って、はい、終了みたいな。こんなことやってたらね、そりゃ女の子も家に呼べませんよ。
いや、逆にあれじゃないですか、誘い文句で、うちにリラックマいっぱいいるぜ、とか、白くいっぱいいるよ、みたいな。
それで来てくれるかどうかね。しかもちょっと、もう抱き潰してよたってたら、しちゃうともうなんか、ちょっとね、あの、可愛いから汚い入りますから
ね。ちょっとここの口の周り色変わっちゃったけど、みたいな。
ちょっと日に当たりすぎちゃってるな、とか。
口の周りって何ですか。
こう。白丹こう、みたいな。
ご想像にお任せします。
皆さん想像してください。 はい。じゃあ、ですね、8個目の質問になるんですけれども、好きな音楽、今ハマってるアーティストとか。
そうですね、ハマってるといえば、あの、小袋が大好きですね。大体何でも聞くんですけれど、
はい、
まあ、音楽とは関係なくなっちゃうかもしれないですけど、僕、とにかくラジオが好きなんですよ。
あ、
はい、だから、このね、裏も大好きですし、カツカレーも好きなんですよ。
ありがとうございます。
だそれ以外にも、もう、とりあえず、ラジオを撮っては、それを仕事中に聞くっていうのがもう大好き。あ、まあ、それぐらい大好きなんで、で、大体ラジオにかかってると、はい、その曲を覚えるっていう感じなんですかね。最近は、だから CD は、本当小袋ぐらいしか買いませんね。
あ、
はい、あ、でもあのラキスタの方が買いましたね。
あ踊ってますか？
心の中で
心の中で
心の中で踊りながら。
なんか噂によるとうちの社員で踊れるやつがいるらしいんですよ、あれ。
あとで教えてください、ね。
あ、
じゃあ給料カットします。
なぜ？
なんとなく。
なんとなくムカついたので。
いや、大丈夫ですよ。なんか仕事中には踊ってないらしいですから。
なんでしょう、あの、アニメ見るたびにそれ、うん、頭の中想像しちゃう。
じゃあ、余計言わない方がいいじゃないですか。いいじゃないですか。じゃあ、あの、専務が踊ってんのを想像してくださいよ、これから。
想像しました。
早い。はい、
なんかこう、あれですかね、小袋の中で、この一曲っていうのはなんか、
一曲
曲多いですかね。
曲が多いのもってのもありますし、最近だとやっぱあの今じゃなくて前のシングルの桜でしたかね。あれはもう歌って泣きましたね。カラオケでなんで自分で泣いてんだろうって。
うまいそう。
お、いやいや、じゃあ今度ぜひ。
いやいやいや、もうもう。
ラジオで。
じゃあですね、あとはあのラジオが大好きということで、だからとなると今度はですよ、7月14日アニソンカーニバル小森まなすみさんがいらっしゃいます。
あの方も声が変わんなくて素晴らしい声出されますよ ね、
そうですね、
うん、よく私もね、前はあの関東で番組持たれてる時はラジオ聞いてましたけどね、
よくみんなやはりラジオで聞いてたっていう反応が多いんで、
そうですね、
静岡の時はあの大体その声優さんの番組って、はい、変な放送局じゃないですか。変って言ったら変なんですけれど本当にあの静岡でちょうど入らない
あの
文化放送とか、はい、あとは名古屋の方のキー局とか、はい、そういうのしかなくて、はい、それをこうちゃんと合わせてもうザーっていう横にちょろちょろって聞こえるやつを聞いてたの、
は
い、っていうのは昔ありますね。やっぱ声優さんのちょっとハマってた時とかは、だいたいね、アニメージュとかだとそういうところにラジオやりますよってあるんですか、はい、あれをだからうまいこと時間合わせて3時間ぐらいこう自分で作って次このチャンネル、次このチャンネル
で、はい、またその次の質問になるんですけど、はい、好きな芸人さんっていうのは
芸人
好きな芸能人
そう、好きな芸能人だから
脳が抜け出た。
すいません、言っちゃってますよ、高
さん。すいません、脳なしでごめんなさい。
もう帰ってきます。笑い芸人
が、ああ、笑い芸人全般って書いてあります。書いてあるのかっていう。好きな芸能人とか、あの今、うん、ハマっているそういう方っていうのは、
そうですね、芸能人、まあ、お笑い芸人は大好きですね、うん、そういう番組バラエティを見るのは、特に深夜とかやってるやつ。
ああ、はいはいはい、今はあれですよね、ちょうどあのフジテレビであの夜中にあの15分ぐらいの番組
やってますね。
ますね
あれは面白いですよ、
意外とああいうところから出てくる人っていうのがまた人気がどんと、来たりするんでね、
テレビ自体はそんなに見ないんですよね、そのアニメは見ますね、
はい、
それは別ですけれど、他のゴールデンタイムのやつとかは全然ちょっと今見れない状態っていうのもあるんですけれど、
どんな芸人
さん、
今ハマってるもん、
今もハマってるで言えば、あの雨上がり消したいは昔からそのラジオから好きだったんですよ、
はい、
で昔30分番組やってた時に登録行ったんですよ。当たってたまたま当たって、もうだから、おー まあ、その頃はまだ全然テレビでは、まあ、出てきたこれからっていう時の、
うん、
だその前からもう結構そう なんですかね、マニアック的なお笑いっていうと変なんですけれど、うん、知らないような人を知ってるっていう、なんか、うん、そう、まあ、それも変だな、
うん、まあ、ブレイクする前のその
そう、うん、でまあブレイクしてからも別に好きです
って
、ね、
うん、
だからあの、うん、年末に M1 グランプリってあ
るん
ですよ、
はいはいはい、
あれのやっぱ12月になると冬組ももちろん大変なんですけど、うん、やっぱその予想が大変ですね、
あ
友達とこれが行くんじゃないかとか、はい、これはダメだろうとか、
うん、
お笑いの中では、はい、あのくだらないお笑いが好きとか、はい、結構あの、演技で笑わせたり、はいはい、いろいろありますよね、
はい、
お笑い どういう系統が好きとかあります？
そうですね、やっぱ今漫才ってくくるのもすごい難しいんですけれど、喋、はい、りくりがやっぱ好きですね。
あ、はい、
ちょっと前だとアンタッチャブルのネタとかは大好きでしたし、うん、
あ、はい、
まあ、コントはコントで好きなんですけれど、
はい、
ただくだらないのはくだらないので、またそれはそれで一周して好きなんですよね。
あ、はい、わかります。
エンタのホニャララみたいなやつとか出てくるような人たちは最初はうんって思うんだけど、なんか一周したら面白いなっていうのありますよね。
そう、見てて全然面白くないなと思っているんですけど、うん、なぜか夢の中でパンパンスパパンずっと頭の中であ
の
あれ以来もう気になってしょうがなくな
りました。あのふっとだから仕事をやっててちょっとトイレ休憩行こうっつって、でこうシャトイレしながらなんか「愛と言いまてん」とか言ってボソッて言っちゃうと「何俺今言ってんだろう」とか「何なんだよ」って
何か洗脳されてるんですね、知らない間に。
だからやっぱああいうお笑いお笑いでいいのかなっていうのもありますね。
次は
好きなスポーツは、結構スポーツっていうのもこうなかなか、
はい、
ね、お仕事の関係上こうできないとかっていうのもあるんでしょうけど、
はい、まあ、好きなスポーツは、まあ、ボウリングが大好き で1年ぐらいほぼ仕事しないでボウリングした時あったんですよ。
あ、
まあ、たまたまその近所にボウリング場がありまして、
ね、
でそこで初心者教室、そこ行ってからはもうやばかったですね。もう
毎シーズンマイボール、
もうそこでまずそこの通って卒業するときに毎シューズとボールがもらえる、うん、だまずそれが目的ですよね、
うんうん、
で そうすると次の段階でそのボールと毎シューズ持ってる人だけが出れる試合というか、
はいはいはい、
う
ん、リーグ戦みたいな、
そう、その初心者だけが集まる、はい、その大会に取り出れる、あ、やった、はい、なんかそうすると球の説明って難しいんですけど、
はい、
すごい曲がるボールと曲がらないボールとかいろいろ種類がありまして、はいはいはい、大体その無料でもらえるやつなんていうのは曲がらないボールなんです
よ、
だんだん覚えていくと曲がるボールがあるらしいぞと、
はいはい、
そうすると曲がるボールを買うんですよね、
は
い、そうするとどんどん紙にはまってって、ボール1個が当時プレステ2が買えるぐらい、ボール1個で最高が今4万、
あ、しますよね。
うん、今ボールは8つありますね。はい。その、そうですね。だからそこでちょっともうボーリング漬けになっちゃった時は、うん、もうボーリングで食えないかなってちょっと考えた時もありますね。
平均アベレージってどれぐらいですか？
あ、もう今は、うん、170ぐらいですね。
ああ、それでも結構高いですよね。うん、
で、すっごいやってた時はやっぱ190ぐらいありました。
最高でどこまで行きました？
265というのが最高ですね。はい、
あれですか、結構こう手固めるようなそういう
あれをつけたり、
グローブ、はい、
やっぱ最初はグローブつけて、やっぱ何も知らないと、あれをつけてるから曲がるんだっていう、なんかそのサイン見えるじゃないですか、はい、でも実はあれつけても曲がらないんですよ、手首固めるだけだから。でそうすると曲げる投げ方っていうのを覚えていかなきゃいけないみたいなので、今度どんどんそういう知ってる人のところへ行って教えてってなって あこうやって曲がるんだよし頑張ろうみたいな、どんどん本当にその時はだから週5日週5日1日3時間以上みたいな、
ほぼあれですか、 週休5日制みたいな感じ
ですね。ボーリング休み2日以上で
結構高さんもやるんですよ。
お前ちょこちょこはやってたんですけど、はいはい、もう全然やんなくなりましたよね、はいはい、うん、まあ、私も揃えましたけどね。でもうちはボール2つまでです。あ、そうですね。
いやいや持ってるだけです
よ。で、ね、レーン の, その、うん、あそこのところにパウダー巻いて滑らねえとかこだわってみたりとかね。
そうそうそうそう。
手がね、なんかやたら汗かくからこう、うん、松ヤニのね、あれはあれで滑んないようにしたりとかね。
もうこのフィンガーのゴムのところもなんかいろいろなんかいろいろなんですよね。食いつく食いつかないとかね。そうそうそう。それをいちいち変えてみたりとか。
こうね、やり始めるといろいろとこうかかるんですよね。
ただそれがやっぱその一般の人にはあの何してんだろうっていうふうにしか映らないっていう寂しいスポーツですよ。
あ自分との戦いですよね。
そうですね。自分が調子悪いともう自分が切れてね、なんで切れてんだろうって思ってるっていうね、もう最低なスポーツでしょって言っちゃえば。ただね、やっぱだいずれ、まあ、夢じゃないんですけど、ボーリングのね、うん、そういう漫画みたいなの書いてみたいなとは思ってるんですよね。自分が経験しただけになって時々時間が空くと考えてみたりするんですけど、なんかうまくいかないなってこれはどう面白く見せたらいいんだろうとか、そこから考えちゃったりとか。で野球漫画とかだと、例えばピッチャーにとりあえず焦点を当てて、あと周りが盛り立てていくとか、うそういう作り方ってあるじゃないですか。でもボーリングって一人じゃないですか、やっぱり。そうするとあとはもう必殺技投げれるだけかなって、もうコロコロだなこれとか思いながら、もうピンがボーって燃えるとか、ボーとか浮くとか、投げた瞬間に稲妻がビカビカビカっていくとか、もうそういうなんか変なところで面白く見せる。でもそうすると結局なんか俺がやってきたボーリング意味ないなとか。
そう、うん、大丈夫ですよ。そう、やってきたものがこう絵に映ってこうピンがきちっと描けるとか、
そこだそこ
だ、ボールがもうまん丸に描けるとか何の意味があるんだろうっていう気もしないではないんですけど、じゃあボーリング漫画期待してますね。
あのなんかさらっとした漫画でもいいかもしれない、コテコテじゃない、ね、
うん、初心者が、うん、こう読んだらちょっと興味湧くかな、
あの、はい、初心者のボーリング教室っていうそういう漫画を描けば、それもボーリング漫画あ
です、ね、初めてボーリングやってみましたという感じから、はいはい、ですからやっぱ主人公はちょっと可愛い女の子がいますね。そんな漫画もい
い。そうですね、
うん、高さん最高いくつでしたっけ。
うちそんな高くないんですよね。うち230ちょっとかな、最高で。そんなもんですよ。
すごいですよ、ね、実は私は一番低いんですよね。私は216ですからね。
でも平均アベレージ多分一番低いですよ今。私だいたい120ぐらいしかいかないんで、うん、今度ぜひあれですかね、参加者募って、猫のシップカップとか、
あーいいな、
ボーリング大会でも開いたらどうですか。
結構ボーリングって盛り上がらないんですよ。そうですね。なんかあの自分の世界入っちゃいますよね。
も
う
黙々
と、もうそうすごいピリピリして、
そうなんです、
ね、黙々とやって投げようとした時、隣の人が変な動きするともうチーとか言って、もうやる気なくした、う
ん、ボール持ってってあそこの、ね、ボール置き場のところにガーンとか置いたりして、
とかね、些細な音がちょっとあるともうそれでダメですね。
そう、結構殺伐としますよ、本当にみんなでやるスポーツじゃないじゃん。そうだから大学のサークルとかわーとかやってると、それはそれでムカつくんですよね。おい、そのファールライン超えるなよとか。
猫の尻尾裏。
社長に怒られる。
はい、続きましてですね、さあいよいよ来ました。来ました。好きな女性のタイプはどうでしょう。ここにあの 2D、3D って書いてあるんですけど。
そうですね、
あのじゃあまず 2D の方から。
はい。2D で言うと、シスタープリンセスの守る と、ラキスター今やってるそれの鏡、
は
あ、はい、が、まあ、好きですね。
どういうところが。
守るの方は、なんかいいのかな、こんな感じ。ですね、無邪気に迫ってくる。
うん、
っていうのそのなんていうんですかね、女の子というのがまだ分かってないのに、うん、積極的っていうのは弱いんですよ。
なん んとなくなんとなくわかりますね、
うん、なんかすごい恥ずかしいですけどね、ここ何言ってんだお前みたいな感じがしますけれど、で、まあ、ラヒスタの鏡はまあそのツンデレですよね、まさに。でもこっちはどっちかというとそのアニメを見てて、
うん、
声から髪型からいいですよね、ボイスいいですよね、こう声優さんっていうのもあるんですよ。だ単純にこのキャラはすごいツボなんですよね、
うん、
ツインテールであって、うん、釣りで釣り目にやっぱなんか昔から弱いっていう毛があるんで、
で、
はい、
3D の方は
これ
なんかすごいことがこうなんかちらほらと伺いし、
一応だからまあおっぱい星人ではあると思うんですよ。
はい
僕自身はは
い
まあおっぱい好きですね。
はあ、
はい、それはでも大きさは関係なく、
はあ、
大きいのも小さいのも、はい、はあ、好きですね。やっぱ女性の象徴ですよね。
そらくまあ嫌いな男性陣は いないとは思うんですけど、まあごく一部はね、はい、興味ない人もいらっしゃるかもしれないですけど、
変な話かもしれないですけど、その 3D に関しては、その 3D に関しては大変だな、
もう吐きちゃうよ、
性格とかそういうのは結構まあ抜きなところはありますね。それは本当に話してみないことにはわからないし、最初からこういうのが好きっていうのはもう言うのがもうお前何言ってんだぐらいな。
まああれですよ、胸はみんな男はやっぱ好きですからね、
はい、もうそこは許してくださいということで、はい、
みんな好きということで、
はい、
決着がつきました。はいはい、続きましてですね、
はい、
今その好きなもの、はい、ハマってるもの、はい、これおすすめだよっていうのがあれば、
は
い、
お菓子
お菓子
で
お菓子、
はい
はい、
お菓子で言えば
お菓子
もう
ベタな、
グダグダっすよ、
もうベタなお菓子なんかありますかね、これ、
はい、最近発売されてるカオンというグミが、これ美味しいですね。
ああ、どんな感じなんですかね。
あ、どうぞ食べてください。
あった。ちょうどいいところに、
ちょうどいいところに
社長一ついかがですか。
お一つ、うん、
食べたら感想を300字以内で文章で、簡潔にまとめてください。
あ、大丈夫です。300字以内ですね。
はい。
一文字以上。
うまいとかそれで終わりとか言わないでくださいね。
普通の透明半ね半透明なグミとはやっぱ違って。
うん。うん、オレンジ、レモン、グレープフルーツ、シトラスミックス、
なんか種みたいだ
よね。そうですね、
よくあるグミだとやっぱこうもぐもぐもぐもぐしててなんか、
うん、
なんだろうなっていう感じで終わっちゃうところなんですけど、
なんかドライフルーツみたいな感じですね、
う
ん、
そうですよね、
そうですね、
うん
うん、噛むとこうむにゅっとその弾力、
うん、
じゃなくてシャク
サクっていくっていう、
ずいぶんよだれが出ますね、つばが。
あ、まあこれあれ柑橘系ですからね、ただ本当噛んだ時のその口の中で香りがすごいですよね、はい、広がりますよね。
これなんかすぐ終わっちゃうんですよ、食べてると。
あ、まあ確かにそうですね、
こうパソコンやりながらこう書きながらこうパクパクってやったらあもないとか、
グミだったらまだこう口の中
でこう、ね、そうなんですね、うん、で途中で飽きて、まあ残りはみたいな感じでまたチッパーするんですけど、チッパー必要ないぐらい結構サクッと食べちゃうっていう、
じゃあ皆さん今後の差し入れはリラックマじゃなくてカオンを
その場で食べれれば、
一箱ダンボールで夏コミごとにダンボールでガンガンみたいな、
犯人で怒られました
。それやっちゃったらじゃないですか、熱で溶けちゃう。
いや、もうドロドロになったグミもまた一挙かと。
持って帰ったら家で一つの
大きいグミになってこんな拳大のグミっていう。なかなか減ら
に入れて、
なかなか減らなくていいっすよ。その代わり腹いっぱいになりそうだな。他に何かこうおすすめみたいな、
お菓子っていうか、まあもうチョコ全般はもう大好きですね。
あ、
やっぱ なんだろう、頭を使うというか、その何か集中してるとやっぱ脳みそが糖分を欲しますね、どうしても、う
ん、甘いやつがいいですか。
甘いやつ大好きですね。
あー、ヨーロッパの方のチョコとか
甘い
めちゃくちゃ甘い、
うん、 めちゃくちゃ甘くてなんかクリームとなんかとろっと伸びるようなやつと
セムも結構ねそういう甘いもの好き
です
ね。
とろっとした甘いチョコ大好き、
うん、あれはいいですよね、
いや溶けたチョコじゃないや
クリームが
一瞬でこうあのドロドロと熱いやつが
あその状態ならいいんだけどコミケ会場で溶けたチョコあのアルミの形っていうわけではないですよ
今一番最新にこう購入した気になるものっていうのは、はい、
ロストという、はい、あの外国のドラマの2のボックスを買ったんですけれど、はい、あのまだ見れてないんで、はい、結末どうなってんだと、はい、
お仕事忙しくて
アニメが忙しいですね今期はやっぱ
ビデオの消化
が消化がかなり忙しいやっぱその時間で1は見れたところがあるんですよ去年のちょうど終わりぐらいは
でっかいボックスでドラマだと1話1時間で2話ずつ入ってて2時間コースだ
から
、ね、
睡眠時間削ってでも見るぜみたいな感じだったですね最初はだそれをだからまだセカンド見れないのはちょっと悲しいですね
ボックス買っちゃうといつでも見れるというのがあって、ね、結構見なかったりしちゃうんですね、
で逆に今度こう見出しちゃうともう、ね、寝る間を惜しんでもう続けて見ちゃうっていうすっごいなんか微妙に悪循環な
続けて見れるからずっと見続けちゃうよ ね, ねさ次のディスクって入れたらまた2時間になっちゃ
う
だこの時期にもう見とかないともう多分夏コミのね作業の時は絶対見れないなっていうのがあるんで、
見られちゃうとうちも困っちゃうね
そうもうそうするともう9月なんのかな見るのとか思いながらはい
ですね、
そこまで楽しみ取っておこうかなと、
はいはい、続きまして今一番その、ね、これだけいろいろ今までおすすめとかあったんですけど、はい、この中も含めてまあ今一番欲しいものっていうのは、
はい、欲しいのはあのものじゃないんですけれど、あの画力が欲しいですね、
はあ、却下じゃないですか
いやいやいやいやいやもう
みそさんでそんなこと言われたらみんな絵描けないですよ
いやあのやっぱ世の中本当にうまい人多くてで何を目指すかにもよるんですけれど、まあ、あって困らないとは思うんですよね、もちろん。で、一つずつ階段を上がるんですけど、階段を上がった途端に、これが足りないって見えていくんです。そうすると、じゃあ次行かなきゃって言って、そこに上がると、またそこで何か足りない。で、どんどんなんか、これいつ俺の絵完成するんだろうみたいなのは常々考えながら
こうでもボーリングの話ではないですけどやっぱりハマる熱中するとどんどん凝っていっちゃう性格なんです、
はい、そうですねそれはありますねただやっぱハマらないというかそこまでいかないとやらないっていうのもありますよね
一度やるともうとことんまでいっちゃう
そうですねそこまでとりあえず先を見たいというかこの結末は見とこうとか
じゃあブートキャンプの方も
とことん行っちゃ
とことん行ってんですね
とことん、ね、とことん頑張ったりはしてますけれどはい
じゃあ最後
今後の夢10年後には何をしてますか
はいまあそうですね今の話の続きじゃないですけど
ブートキャンプですか
いや違いますそれ10年後やってたらすごいですね逆にねまだやってるよあいつみたいな今後はやっぱその時に何を自分がしてるかわからないんですけれど、うん、その時にハマってることを一生懸命やってるんじゃないかなというのは、うん、まあ自分の性格、まあ、今までこう過ごしてきたことを考えるとそんな感じだと思うんですよ、うん、特にこのね隠居してるとか、うん、そういうんではなくて
気をつけないと専務みたいになっちゃいますので
え
それだけは
え何
ハマりすぎてすごいことにみたいな
ちょっとハマってますからね、
そうかなそんなでもない
いやいっぱいハマってんじゃないですか印刷機だとか製版機だとか
見てると楽しいだけであってお
かげで、ねうん、世界第1号みたいな機械も入れちゃうし、
うん、世界ですよ
いやなんか面白いじゃんあと初物って
でもよくよく考えてください、はい、世界で初めて印刷して製本して出てきたのが同人誌
すごいですよね
なかなかないですよ、ね、めっちゃないですよ
しかもそれがですね、うちの社員の本なんですよ、ね世界初が
世界初
世界初が猫社員の同人誌、
はい
って
すごいな、
後でご覧に入れますんで、はい、
自分たちが楽しんでるっていうね、まあ、そのやっぱ空気が猫、ね、いいですよね
年がら年中楽しんでますから ねとか言ってるうちにですね、はい、実は一つメールがいらっしゃいました
なんで先に来てるんでしょうね、
はい、タバジさんっていう方からいらっしゃって、みそおでんさんに質問、至るような暑さいかがお過ごしですか。さて、みそおでんさんにお願いがあります。ブログで購入したというビリーザブートキャンプの成果をぜひ見せてください。可能であれば通販番組のように使用前使用後の写真または動画でアピールしてくださいやっぱりブートキャンプ買われてんじゃないですか。
買われてます
ね。やっぱり10年後のあのハマってるものがブートキャンプですよ、続けてんの。
ほんとね、たまたまやっぱ深夜テレビ見てるとやってるじゃないですか、CM、はい、で、まあ、ちょっとお腹のあたりついちゃったなっていうのがあったんで買っちゃいましたね、まあやりました、はい、
はい、1週間やれました、ちゃんと。
ね、1週間だとやっぱ全然減らなかったですね。
あ、
やっぱ自分の場合だと1ヶ月経ってようやくなんか効果が出てきたかなと、うん、
あれはあの、1週間のプログラムを、はい、また次の週はじゃあまた1巻からやる。
そうですね、あとはもう自分が好きなところを勝手にやってくださいなんですよね。あ、2週間目からは応用やってくださいとか腹筋やってくださいとか、それは自由ですみたいな、
うん、結構きつそうですよね、あれ見てると
。あれはだから本当に買った1日目やった時は次の日布団から起きるのがすごい辛かったですね。体中が痛くて、それまでしてなかったしっていうのがあって、運動
を。私はロデオボーイで内もも筋肉痛を起こしてるところじゃないです
あれですね、今度はぜひ社長借りて、
そうですね、
お家でこれ、
この間カツカレーの方でデブートキャンプとか言われちゃったなんか嫌になっちゃった
それどキャンプして入ったらちょっと太っちゃうみたいなもんじゃないですか、ネーミング的に
で、はい、成果としてはどのぐらい。
とりあえず7キロ減りました。
おお
すごい。
いや、一番その太ってたやばかった時がやっぱ絶頂だったんですね。その今までの人生で一番太っちゃったんですよ。さすがにそれじゃやばいっていう時のそのビリーの CM ですよね、これだと。
あ、じゃああれですね、後でちょっとその写真を撮ってアップしましょうね。はい、みそさんのね、その割れた6つに割れた腹筋を写真撮影で、
これからもお楽しみ、
お楽しみで、
モザイクがお腹にモザイクが
ちゃんと今後あれですよ、1ヶ月ごと写真更新してきますからね、
それはすごいですね
そっちは不定期じゃなくてちゃんと1ヶ月ごとにこうちゃんと取材行きます、
ね、取材、
はい、
それでビリーのセリフで一番こう思い入れのあるセリフとか、
思い入れはやっぱひたすら最後まで疲れて最後にビクトリーって掛け声するんですよ、
はい、
あそこはやっぱ思わずガッツポーズ出ますよね、ビクトリ ーそう自分もやっぱそこ のビリー以外にやってる人たちがいるじゃないですか、スタッフさんじゃないですけど、はい、もうその人とこうわーってみんなでこうビクトリーってやるときの自分もこうわーってこう
一体感
ですね、一体感ですね、ちょっとしただからロッキーのあんな感じですよね、やり遂げたっていう
気にはなるんですけどね、
ぜひやってみてくださいぜひ猫の尻尾で全員
社員の朝の体操で
社員全員
本社はやった方がいいかもしれない。
いやでもそれなんかその日の午後全然
仕事
みんななんか乗ったうち
がまずね、業者さんが本社こう扉ガラッと開けてみんなでやってる
そのままガラッと閉めていらないここ何の会社だよみたいな
変な会社だなみたいな印刷所って聞いた
なんか新しい機械が入れちゃったらみんなおかしくなっちゃったんじゃないかしら
なんかこう前通ると
なんか音が掛け声とな
んかいきなりビクトリーってみんなで叫んで
やばいっすよね。
いやでもみん
なこう健康になって、
健康になって、
これから猫の尻尾もこう10周年15周年20周年なるんじゃないでしょうか。
なんか体力的にうまく
まとめていただいたようですが、その前に我々成人病で死んでなきゃいいですけど、さてさて、残念ながらちょっともう時間になってしまったんですけれども、
長々とすいませんでした。
いいえ、どうも。
今後の予定とか何かありますか、
ね。ですね、
次に出るイベントっていうのは、
イベントは夏込みに、とりあえず出ます。はい、
スペースとか
は
いいですか。
スペースは3日目のパの08の A かなっていう、
あ、その近辺カタログ見調べてくださいみたいな、
はい、もしくはホームページへ。
そうですね、さ、まあ、サークル名はあのおでん屋のままで出ておりますので、
パっていうことは、はい、ほら前うちパの行になって
あの辺ですか。
ホールのあの真ん中
ど真ん中のあの辺ですね。
はい、うん、一応あのなんつうの、誕生石じゃないですけど、そんな感じなところにはなっております。はい、
新刊は
新刊はあの頑張ります。なので印刷お願いします。
じゃあお待ちしておりますんで、まずはあの、はい、じゃあ表紙 15% のところから。
はい。あの何日でしたっけ
7月の、中旬ぐらいでしたっけ、その辺が確か
13日
ぐらい、この近辺ですね。はい、
秋口とかはまだ決まってないですか、はい、
そうですね、
まずはコミケって感じですかね。
まずコミケで、うん、はい、イベント自体はあの大きなそのコミケ、夏冬と、うん、あとはそのまあ、あのプニケットというイベントに出てまして、はい、それ以外は、まあ、気が乗ったらという感じですね。
じゃあ9月の後半にはあの京都行きましょう。
京都のあのイベント、
京都あのイベント行きましょう。
はい、京都なんですよね。京都じゃなかったらちょっと考えたんですけど。
じゃあ一緒に行きます。
搬入という形で。
じゃあ荷物の袋に乗っかって。
サロンバスを1台社員旅行込む。トラックを引き継いだサロンバス。
トラックがサロンバスですか。
高速道路で大変なことに、
はい、じゃあ本当時間なくなっちゃって申し訳ないんですけれども、はい
はい、
本当に今日はどうもわざわざどうもありがとうございました、はい、
こちらこそありがとうございました、
はい、ということで味噌おでんさん本日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ぷぷぷ猫のしっぽうら、
社長専務、今日いかがでしたか？いかがでしたか？すいません、噛んでしまいました。
タカさん急に赤ちゃん言葉になった。
赤ちゃんが出た、損傷が出たみたいな。私赤ちゃんプレイ嫌いなんですけど。
いやそこはあの具志堅用高さんの真似ですとか言う
とか
です
ね。
はい、専務どうでした？
感想です。はい、
いやなんかイベント会場で話してるような感じですよ。
いやまあそうですけどね。
そうだっけ。
いやいろいろほら質問聞いたじゃない。あの知らないこともあったんじゃないかと思うし、どうでした？
どうでしょう。どうでしょうって。
社長はどうでした？今日はお話伺い。
どうでしょう。
いや
どうなんですかね。これだけあのもうラジオを聞くのが大好きな方ですから。この出来上がったものを聞いてどういう感想を持たれるかというのが非常に不安なんですが。
でもこれであの、ね、出ることに快感を覚えていただければそれはそれで もう OK なんですけども、
もうタカさんには任せてられない、
逆にあのこれから味噌伝のとかって始まって不定期更新でみたいな。
まあそれもいいかもしれないですね。
じゃあもう私は降板ということで。でもやっぱり今日一番印象に残ったのはやっぱりあのブートキャンプですよね。すっごい気になってますよ私。
ちょっと後で教わりましょうか。
やりたいね、あの先頭にこう立っていただいてこう踊っていただいてこう指導していただくというね。はい。なんか一人受けてますけど、専務専務。次回配信です。
つか専務笑ってばかりいないで喋りなさい。本当は私出ない予定だったんです。
はい、それで、はい、それではですね、今後の裏猫の予定なんですけれども、はい、漫画ポータルサイト漫画よもの、かのこさんと、 漫画家でイラストレーターの竹内もかさんにお越しいただきます。
はい、この間猫のしっぽ取材に来ていただきまして、
そうですね、
はい、今漫画何度も上げていただいております、
そこにも専務がこうね出てらっしゃる、
専務そっくり、
そっくり、みたいな
楽しみですね。
はい、はい、
次回配信が7月の28日を予定しています。
はい、他にもこの番組ではご意見ご感想を募集しています。
採用された方にはネコプ特製携帯クリーナーをプレゼントします。
メールアドレスはですね、cat@sippo.jp です。どうしたんですか、どうしたんですか。
あ、なんか面白くない。
え、いや、危なく噛みそうになりましたけどね、私もね。はい、ぜひ。
で読めないな。
え、じゃあ試しにやってみましょうか。はい、はい、
いい
はい、どうぞ、
はい、
メールアドレスどうぞ、
はい、ここ、はい、
CHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHC ちゃいますよ本当に。
アットマーク S。
はい、そういうことで、はい、時間は来てしまいましたけど、
ぜひメールくださいね、
はいはい、次回は7月28日配信です、
はい、楽しみにお待ちください、
はい、それではまた次回をお楽しみに。